ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば第29回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。プロ野球の日本シリーズが26日から始まりました。初戦は、阪神タイガースの勝利。福岡ソフトバンクホークスのファンである中の人にとっては、まずは残念な結果になりました。ソフトバンクユーザーにとっては、ホークスが日本一になった方が、いろいろと得点がありそうですが。とか言ってると、阪神ファンにフルボッコにされそうですね。さて、それでは早速今回のニュースに入りましょう。Kopticom は、MVNO サービス、MyNeoについて、iOS 8.1 を搭載するデバイスでは利用できないという検証結果を明らかにしました。iOS 8.0 でも、同様に利用できないことが明らかになっていましたが、8.1 でもダメだったようです。Kopticom 側での対応は難しいとのことで、今後も iOS 8.1 への対応予定はないとのことです。ただし、Apple 側に対しては、今後も引き続き要望を出ししていくとのこと。この問題については、iOS 8.1 で使えないことから、解約を申し出たとしても、通常通りの違約金が生じることから、トラブルになっている事例もある模様です。しかし、通信サービスとしては問題なく、Android 端末では正常に使えるわけですから、これはやむを得ないことのように思うんです。この件については、Kopticom にとっても、ユーザーにとっても、とても不幸なことだと思います。ですが、MVNO サービスを契約するということは、こういうリスクを背負う可能性もあるのだということを改めて感じました。通信キャリアで、端末込みで購入するということは、そのキャリアの通信サービスがその端末で使えるということが保証されます。OS のバージョンアップも、通信サービスに支障がないということが前提で、キャリアがその責任を持つことになります。近頃では、安さだけを売りにして、MVNO を進めるような話もありますが、こういうリスクがあることを考えて選択をしなければいけないんだと思います。LG エレクトロニクスは、Android Wear を搭載したスマートウォッチ、G-Watch R を、フランス、イタリア、スペイン、イギリスで11月に発売します。その後、北米やアジアでも発売し、一部の国や地域では、Google Play からの購入もできるようになるとのことです。Android Wear は、アップデートで単体での音楽再生などができるようになる機能強化が図られるとのことですから、 今後スマートウォッチでできることが増えていきます。今回のアップデートで追加される GPS 機能については、GPS を搭載したモデル、例えばソニーのスマートウォッチ3でないと使えませんが、できることが増えたり、使い勝手が増していくことで、さらにいろんな製品が増えていくかもしれません。G-Watch R も、丸型ディスプレイで非常に特徴的、かつかっこいいので、日本で買えるようになるのが楽しみです。なんでも、北米版には日本の技的マークが入っているそうなので、日本での発売前に手に入れるという人も多いかもしれませんけど。ドスカラは、重量 330g の Windows 8.1 with Bing 搭載の8型タブレットを11月に発売します。価格は19,980円。結構安いですね。CPU は、インテルの Atom Z3735F、メモリ 2GB、ストレージ 16GB、ディスプレイの解像度は 1280×800 ドット。搭載される OS は、Windows 8.1 の検索エンジンを、Microsoft の Bing に設定して出荷されるのを条件に安価に提供されるというもので、ユーザーは設定変更で好きな検索エンジンをデフォルトにすることができます。この手のサイズの機種は、メモリが 1GB であることが多いですが、この機種は 2GB とのことで、ちょっと期待できそう。しかしこの手の Windows タブレットは、まさに低得専用タブレットですね。最近、カンコレをあまりやっていない中の人ですが、こういうのを買ったら、また頻繁にプレイするようになるんでしょうか。今回のニュースは以上。ちょっとネタが少なかったです。おかげで、今回は久しぶりに雑談のための時間が取れるなと思います。中の人も、アニメを見るわけなんですけど、最近は週末に録画したものをまとめて消化している感じです。おかげで、そっちばかりを見て、ポッドキャストの編集が止まっちゃうんですよね。最近見ているのは、アマギブリリアントパーク、サイコパス2、4月は君の嘘。アマギブリリアントパークは、フルメタルパニックの、加藤昌司先生が原作、京都アニメーション制作という、ゴールデンコンビ。本来、この作品のような話の筋は、中の人はあまり好まないタイプなのですが、期待せずに見始めると、思っていた以上に面白くて視聴継続。今は原作を読む糸間が取れないのですが、そのうち読みたいですね。サイコパス2は、前作のサイコパスからハマって、継続して視聴しています。こちらは、踊る大捜査線や、SP の監督を務めた、元弘克行さんが関わっている作品で、随所に元弘作品のオマージュが潜んでいます。元弘さんは無類のアニメ好きとしても知られていて、もともとは、現代版の機動警察パトレーバーを作ろうとして企画が始まったのだとか、プロダクション IG が制作しているということで、広角機動隊とも比べてしまうところですが、広角機動隊とも、踊る大捜査線とも違う、なかなか面白い作品になっていると思います。第1期は、うろぶちげんさんがメインのストーリーライターを務められ、第2期でもシリーズ監修を務められます。また、第2期ではシリーズ構成として、うぶかたとうさんが加わっています。第2期も、たくさん、 人が死にそうです。4月は君の嘘は少年誌で連載されている漫画が原作。来年5月に発売される単行本で作品は完結する予定だそうで、アニメでも結末まで描かれるのだとか。あまり期待せずに見始めたのですが、思っていた以上に面白い、というより、いい作品だなと感じました。この秋は、思っていた以上にいい作品が多いように思います。寄生獣のアニメ版の放送も始まったので、今後見ていくつもりです。地上波で放送が見られない作品は、B アニメストアで見ることになると思いますが、この手のネタは、あまり受けないかもしれないですが、たまにはモバイル関連から離れてもいいかなと思って、あえてやってみました。皆さんからの反響次第。と言っても、あまり頻繁にご意見をいただいてもいないのですが、良ければたまにはネタを振るし、あまり芳しくないなら、他の雑談を振っていくことになると思います。こんな話題を取り扱ってほしい、というご意見があれば嬉しいですね。以前ご要望をいただいてた、アプリ紹介について、まずはゲーム関連でちょっとまとめてみようかなと考えてるところです。次に時間が余った時は、ぜひそのお話をしたいと思います。次回は、多分 KDDI の新製品についての話題になるでしょうから、その次以降、でしょうかね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。それでは、今回はこの辺で、また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、by、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。